南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無蓮華経
御所をお持ちの方は、御所の1504ページ、1504ページの、上野殿御慶山御返事の真ん中からちょっと過ぎたところの段落のところから、4行だけ、読みます、持ってない人はですね、聞いててください。上野殿御慶山御返事にのたまわくそれ浄土というも地獄というも他にはそうらわずただ我らが胸の間にありこれを悟るを仏というこれに迷うを凡夫というこれを悟るは法華経なりもししからば法華経を保ち立て祀る者は地獄即若光と悟り僧侶ぞたとえ無量億歳の間勤行を修行すとも法華経を離るるならばただいつも地獄なるべしこのこと日蓮が申すにはあらず釈迦仏打法仏十方粉塵の諸仏の定め置きたまいしなり南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は3月21日の春の お彼岸に当たりまして、皆様方には足元の悪い中を大切な先祖代々個人の成仏を日蓮大聖人様の仏法によって願いお参りをされお経を読みお題目を唱えご焼香をされ誠に尊くありがたいことと存ずる次第であります。せっかく新人の心を持ってお参りされたのでありますから日蓮大聖人様の法を少しでも深く知って自分の生き方、物の見方、考え方に少しでも生かし新人の心を深くしていっていただきたいというふうに思います。で、この今もそうですけどもこの法事をしたりですねこのするときに必ずですね、お経のこの受領本に入ってから、 皆さん方にこのお焼香をしてくださいというふうにお願いをするわけなんですけども、私はお経中に降りていってお焼香するわけにいきませんので、最初に前もってお焼香をさせていただくんですけども、受領本に入ってからお焼香するということはですね、方便本の間にお焼香しないということは、この受領本に私たちの命のこの永遠常住ということがこの唯一説かれているわけですので、この受領本に入ってから皆さん方にお焼香をしてもらうということはですね、皆さん方自身の願い出るところの先祖個人のこの成仏ということは、この法華経によって叶うのであるということをこの示すためにですね、この受領本に入ってからこのお焼香をこのしてもらうというふうになっているわけなんですね。住職早くからやらせてもらった方がいいじゃないかという人もいましたけど、別に格好をつけて途中で、このお焼香を入れるわけではなくしてですね、そういう意味があると。方便本では成仏はできない、受領本のこの南無法蓮華経の法によって私たちのこの大切な個人がこの成仏を遂げることができるということがこの説かれているんだと。方便本にはその成仏の道は説かれていないということですので、受領本に入ってから、このお焼香してもらうということなんですね。一応覚えておいてもらいたい、一応覚えておいてもらいたいというふうに思うんですね。それからですね、この間ちょっとお参りの時にもお話ししたんですけども、この創価学会ではですね、お経の練習ということを信仰に入ってから全くしません。ですから正しいお経を唱えるということができません。で、この日蓮召集のこの日蓮召集においてはですね、私たち坊さんが出家をするとですね、そうすると1年を通して1日2時間ぐらいかけて1年を通してですね、お経の練習をこのするんですね。でその時にですね、伝統的にですね、昔からですね、方便本の最初は妙法蓮華経ですけど、妙法蓮華経いうふうに、この今これチョークの鐘で叩きましたけど、標識で、この調子を取ってですね、その先生役の同士の人が妙法蓮華経というふうに言うと、その人が妙法蓮華経というふうにそのカチカチカチカチと叩いて、それで、小僧がですね、その妙法蓮華経言われたことをそのままオウム返しに妙法蓮華経というふうにこのお経の練習をしていくわけですね。でそれはお経を覚えさせるというんじゃなくて、この妙法蓮華経というこのリズム、最初から最後までこの同じリズムで始まって同じリズムで終わるという、そのリズムをですね、その体にその刻みつけるためにそのお経の練習をするわけですね。ですからお経は経本を見れば誰でも読めるわけですけども、このリズムはこの体に染みつけておかないとこのできないと。それが創価学会の人たちはしていませんから、創価学会の友人層なんかに行くと、もう点でバラバラで気の毒なほどこのお経が揃わないというような、この惨めな状態にこのなっているわけなんですね。創価学会の人たちは一人一人がみんな自分が正しいと思い込んでますから、お経が合わないということになります。で、そういうことをただ文句言っててもしょうがないですので、YouTube にですね、このお経の最初から最後まで、ずいぶん時間かかりましたけど、最初から最後まで、お経と
それからこの標識の調子だけを交互にですね最後まで録音して入れましたので、皆さん方の子供や孫やまた改めてここの発音がどうなっているのかということを確認したい人がいればですね、それを聞いて、あ、こういう調子でこれを、まあ、ゆっくりですけども、これをこの早くしたりゆっくりしたりっていうことだけで、このお経っていうもののこの調子っていうものがきちっとこの揃っていくんだということをですね、この確認していただきたいと。最初から最後まで同じ調子でこの唱和することができる、そういうお経をですね、この読んでもらいたいというふうに思うんですね。さて、それではですね、今日のお彼岸にあたってですね、皆さん方にですね、この地獄の話をしたいというふうに思うんですね。ご信者さんからですね、この法華経の信仰しないとその地獄に落ちるということをよくこの聞くんだけど、一体その地獄っていうのは何なんですかというふうに聞かれましてですね、私も改めてですね、もう気軽に地獄って言ってるけども、自分が落ちないつもりで地獄って言ってるけどどうかなというふうに思ってですね、これはちょっとですね、具体的に、まあ、どこら辺まで具体的に話ができるか分かりませんけれども、このお彼岸の皆さん方が成仏を願ってお参りするときに縁起でもない話をするなというふうに思われるかも分かりませんけれども、だけども成仏と地獄はこの真反対にあることですので、地獄に落ちないようにするということが成仏するということですので、その地獄っていうことが何なのかということをですね、今最初にこのお読みしたところの上野殿御家山御返事というところに大聖人様がその地獄ということを書かれている箇所がありますので、そのことをこの一つのきっかけにしてですね、地獄っていうものがどういうもんなのかということをですね、そのお話をしたいというふうに思うんですね。それから日程表の4月の22日に宗教基礎講座っていうふうに入れてたんですけど、いつもの20日ですので、訂正をしておいていただきたいと思うんです。一行で書けるかなと思って書いてるうちに左から右に書くようになってしまって、本当はこっちから書いていかなきゃいけないんですけども、ちょっと読みにくいように書いてしまいまして申し訳ないんですけども、地獄の地っていうのはですね、地面の地で土のことをこの言います。私たちが犯罪を起こすとですね、まず手錠をかけられて、自由を奪われて、刑務所の管理官、警察のこの命令指示通りにですね、このしなければいけないようになります。私手錠をかけられたことはないから、ね、あんまりリアルなことは分からないんですけど、テレビなんか見てると、そういうことがありますよね。たまたま新幹線に乗った時に、手錠をかけられて、警察官に両脇抱えられて、その新幹線に乗ってきた人がいて、こうやってその護送するんだと思ってびっくりしたことがあるんですけども、そういうようなふうに自由を奪われるわけですよね。そして、手錠をこの刑務所のところへ行くとですね、手錠を外されてこの牢屋に入れられます。手錠もされて牢屋にもいられたら二重にその動きにくいですので、もう牢屋に入れたら入れるときには手錠を外してやるということになりますよね。 手錠をはこの外れるわけなんですけれども、牢屋に入るということは引き続いて銃を奪われるということですから、手錠をされているということとこの同じことになるわけですね。つまり人間にとって自由を奪われるということが一番辛い苦しいことなんだということなんですね。自由にご飯を食べて、自由にテレビを見て、自由に風呂に入って、自由に寝ると、それが刑務所に入ったらですね、そんなささやかな日常のことさえもできなくなってしまうわけであります。前も皆さん方にお話をしましたけれども、幸せっていう字ありますよね。幸せっていう字ですね。この幸せっていう字も手錠のこの形を、この幸せっていう字はこの形に作ってるわけなんですね。つまり幸せっていうことは手錠が外されたこの状態が自由になるということですから、この幸せなんだということなんですよね。ですからこのよく見ると左右対称にこのなってるわけなんですね。これ縦になってますけども、横にしたものを縦にして、この手枷のこの姿がこの幸せっていう字、つまりその手錠がかけられている状態から手錠が解かれた状態ということを、不自由から自由になった状態ということが幸せということなんだということを、その漢字を作ったこの中国の人たちはそういう考え方から幸せという文字をこの考えたこのわけなんですよね。ですからいかにこの自由なそのことがね、この幸せなことかと、自由ボケになっていると何にも幸せだと思ってないこの人がいますけども、自由だということは本当にこの幸せなことなんだということが言えるわけなんですよね。大昔、大きな町にはですね、犯罪者を捕まえて入れる立派な牢屋があるんですけども、田舎にはありませんので、地面に柱を立てて後ろ手に縛って、雨ざらし野ざらしの状態にこの犯罪者をしたわけであります。もちろん便所も垂れ流しで便所へ連れてってくれるなんていうことはありません。そしてもっと罪の重いものは、地面に穴を掘って生き埋めの晒し物にしたのであります。犬が足を上げて顔にしっこをかけてもほったらかしであります。罪を犯した者はもう人間ではないという考えで、人権などないわけであります。今刑務所に入っても人権ということを言われますけれども、昔は犯罪を犯した者はもう人権というものはないというふうに考えられていたわけであります。こういう地獄の地は土という意味で、この自由の効かない深い土の底に暗黒の完全に自由を奪われた牢屋、獄、この獄っていうのは牢屋の獄ということですね。牢屋の獄、この獄というものがあるという発想から地獄というふうに言うのであります。逆に天国や極楽は地面の反対の上の天にあると、昔の人たちは空は自由に手足を伸ばせる、そういう天というものには救いの自由の世界があるというふうに考えたわけであります。インドの言葉で地獄のことをナラカというふうに言いますので、仏教が中国に渡った時に中国の人がこの奈良家の発音を奈良区という文字に移して、そこが分からなくて深くて真っ黒な場所、真っ暗な場所、奈良区っていうんですね。奈良区 奈良の名に落ちるって書いてですね、奈落というふうに、これをインドのこの梵語でですね、奈良かというふうにこの、まあ、言葉の振り仮名として付けられるわけなんですけれども、この奈落という文字に移して、そこが分からなくて深くて真っ暗な場所、つまり演劇の舞台の下は危険が伴うこともあって、今でも時々ベテランの役者が奈落に落ちて入院したということをニュースで聞きますけれども、慣れていても分かっていても、この落とし穴のような奈落に落ちてしまうわけであります。それを地獄である奈落という言葉を使った昔の舞台関係者の舞台に命を懸ける心というものが何か伝わってくるようなこの気持ちがするわけであります。また舞台というものは受ければ天国ですけれども、受けなければ地獄で客が来ないということになりますので、そういうこの演劇のこの舞台のこの世界の中に、要するにこの地獄っていうものがこの存在するというふうに、この昔のこの舞台の関係者の人がその舞台のこの下のところを地獄というふうに名前をこの付けたわけであります。そして不思議なことに、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教が拠り所とするところの聖書の中にも地獄というものが示されています。また仏教の中においても当然地獄というものが説かれているわけであります。仏教の中では八大地獄といって、犯した罪の種類によって八つの熱い地獄と八つの冷たい地獄の計16の地獄があるというふうに説かれています。この熱い方の地獄の一番下の深いところに、無間地獄という地獄の中の地獄という一番重い罪を犯した者が落ちる地獄があるというのであります。この無間地獄へ落ちる者が犯す罪は五逆罪といって、父を殺す、母を殺す、信仰者を殺す、自分と違う信仰をしているからと怒り憎しみを持ってその信仰、自分の信仰と違うものを殺すということも、これは仏教においては許されないことだというふうに言われます。仏教で相手を説得するのは言葉と文字だけであって、相手を殺して相手を否定するということは仏教においては許されないことなんですね。ですからイスラム教、キリスト教、ユダヤ教で行っているようなことっていうものは絶対に仏教においては許されないこと、やってはいけないことなんだということがこの言えるわけなんですね。それから仏を傷つける、信仰者に暴力を振るう、信仰している集団の中で悪口や噂を流し信仰を中心に生きようとする人たちの団結や心を混乱させる、こういう罪を犯す者、それから成仏できない方を正しいと信じ込んで成仏できる方を否定したり学ぼうとしない者、真剣に新人修行しない者、それらの人たちはこの地獄の中で一番深くて重い無間地獄に落ちるというふうに仏教の中においては説かれているわけであります。一番深いところの、一番重いところの罪がこの無間地獄だということなんですね。ここまで聞いて皆さん方がお分かりのように、この一番深い無間地獄へ行く資格の中には、連続殺人事件とか何億円以上の詐欺だとか泥棒だとかニュースに出るような凶悪犯はこの無間地獄に落ちる資格には入っていないんです。そういうことをしても無間地獄には落ちない。だけども正しい法というものを傷つけるようなこと、正しい法というものを否定するものは必ず無間地獄に落ちるというふうに、この無間地獄に落ちるということのその資格において、この仏教においてはそのように説かれているわけなんです。父を殺す、母を殺すというのは今の法律では昔のような存続殺人罪というふうに言って、 他人を殺す罪よりも親兄弟を殺す罪は重いというふうに昔の法律ではされていたんですけれども、現在の法律は他人を殺す罪も親を殺す罪も人権は平等だからということで平等になっていますけれども、自分を産んで育ててくれた親を殺す罪というものは重いんだということが仏教の中にはずっと説かれているわけなんです。この無間地獄は間がない地獄というふうに書きますから、無間、ないと書いてですね、間と書きますね、無間地獄、間がないというふうに書きますので、どういうことかということなんですけれども、土にその無間地獄に落ちる人間のこの体をですね、先ほどのように簡単な牢屋と同じで、その人間を土に埋めて生き埋めにして、それで口だけをこのこじ開けて、そしてその開けた口にですね、真っ赤な鉄の溶けた何千度というですね、とろっとろに溶けたものを口の中へ流し込んで、体のすべて隅々まで一つの細胞も残らず殺し尽くす。そしてまた地獄の力でその人間を生き返らせて、また殺す。また生き返らせて、また殺す。死んで終わり、死んで楽になったということもさせない。そういう状況というものを、この無間というふうに、この言うわけであります。ですから、もう嫌になるほど地獄だということなんですね。再現がないと。ずっと時間的にも間がない。もう体の隅々の細胞のもう一つ一つ全部そのトロトロに溶けたものでその殺し尽くしてしまう。心臓が止まりました。脳みそが止まりましたとかじゃなくて、もう全部この殺してしまうということをこの無間という言葉でこの表しているわけであります。私たちの命は永遠常住ですから、死んだら全ておしまいで楽になれるということはないわけであります。死ぬことは人を殺す殺人と同じで、縁あって預かった命を勝手に処分するということですから、死んでもその罪も苦しみも消えるのではなくして、引きずっていかなければいけないということになるわけであります。自分が作った自分のものではない与えられた命は、長くても短くても全うしなければいけないということになるわけであります。さて、最初にお読みしたところの日蓮大聖人様のお手紙には、それ浄土というも地獄というも他にはそうらわず、ただ我らが胸の間にあり、これを悟るを仏という、これを迷うを凡夫というというふうに示されて、世間の人がまことしやかに信じているところの血の池地獄や針の山の地獄や、嘘をついたらやっとこで舌を抜かれるような地獄というのは、人間に因果応報と生きている時だけの罪が問われるのではなくして、死んでからも生きていた時に犯した罪に逃げ毒や水に流してチャラになるということはないんだよということを子供に教えるように、分からせるために目に見える形で表現しているだけで、本当にはそういう地獄というものは現実にはないわけであります。あるのはすべて自分の心に仏の世界も地獄の世界も全部備わっているんだということをこの大聖人様は教えられているわけであります。仏教からは仏様から地獄に落とされるのではなくして、自分で喜んで間違っている方を正しいと信じ、 正しい方を間違っていると憎み、これで大丈夫だ、自分は正しいと鼻歌を歌いながら快適なところへ遊びに行くような気持ちで、ウキウキと自由を失う地獄へ自分の足で遠足のように歩いたり走ったりして、自分で地獄という身動きの取れない心の中に落ちていくわけであります。突然落とし穴のように、この舞台の奈落のこの入り口のように落ちるのでも、またよそに地獄というものがあるのでもなく、仏教はすべて自業自得、自分が良いことをすれば良い自由へ向かい、自分が悪いことをすれば、今国会で公文書の改ざん問題で紛糾していますが、一つ嘘をつけば三つ嘘をつかなければいけない、三つ嘘をつけば九つ嘘をつかなければいけない、小さな嘘がたくさんの人に迷惑をかけて、最後にはニッチもサッチもいかないで自殺者が出るような、そういうような手も足も出なくなる自分で自分の自由を自分がなくしていくわけであります。自業自得の地獄であるということになるわけであります。この手も足も出ない自由を奪われる一番の不自由は、成仏できない教えを成仏できると教えられ信じ、念仏宗や真言宗や禅宗の教えによって成仏できると思っていたら、成仏できないで奈落の地獄へなぜ落ちたかもわからないで、気づいたら落ちているという状況というものが一番まずいわけであります。一切修行成仏、すべての命に仏の命が平等に備わっていて、そのことが説かれている南無法蓮華経の法を信心修行することによって、誰もが必ず仏になることができる、そのことを最初にお読みしたところの日蓮大聖人様のお手紙に、これを悟るは法華経なり、もししからば法華経を保ち立てまつる者は地獄即若光と悟り候ぞというふうに示され、私たちは迷いの心や時々道から外れてしまう悪い心を抱えたまま、十戒五愚の成仏をすることができるという究極唯一の教えを説いているのは、この法華経しかないということを示されているわけであります。つまり私たちの命の中には素晴らしい仏の命も備わっているし、また自分をこの不自由にするところの自分を自分で自分を地獄に落とすところの地獄の命、これが要するにこの一つの命の中に同居している、備わっている。だからこの地獄の命だけを取り除いて捨てるということはできないことだから、だからこの仏の命も地獄の命も一抱えにして仏になることができるということが説かれているのは法華経の教えしかないんだということを、この大聖人様は地獄即若光と悟り候ぞというふうにこの示されているわけであります。成仏することが説かれていない教えをどれだけ信じても結局成仏することができないで、地獄の命、がんじがらめのニッチもサッチもいかない自分で自分の自由っていうものを自分でなくしてしまうところの、そういう心というものに追い詰められていってしまうのだから、そのことに目覚め、成仏できる法華経の教えというものに目覚めなければいけないんだということを大聖人様は示されているわけであります。自業自得の地獄の心に落ちないように、毎日朝晩南無法蓮華経のお題目を唱え続けることのできる、そういう信仰生活というものをしていっていただきたい。自分で自分を 自分が自分を地獄に落とすようなそういう生き方やそういう信仰ではなくして、自分で自分を仏の世界というものにこの進めていくことのできるそういう生き方というものをしなければならないんだということ、そのことを大聖人様は教えてくれているわけであります。どうかそのためにも、自分自身のためにも、この南無妙法蓮華経のお題目を毎日唱えて、そして自分の命に備わるところの仏の命というものにかすかでも目覚めることのできる、そういう生き方というものを大切にしていっていただきたいということを、このお彼岸にあたって皆様方にお願いを申し上げ、お彼岸に対する話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。